はい、こんにちは、左大臣三永です。1ヶ月ぶりに鴨川の土手に行ってきました。出町柳から上賀茂神社まで2キロほど歩きました。普通に人が歩いてました。マラソンランナーはビュンビュンと走りまくり、スケボーや球技に興ずる人、水遊びの子供連れ、楽器を演奏する人、ごっつい望遠レンズで鴨川の自然を撮影してる人、水着着て泳いでる人もいました。全く普段と変わらないです。これでは自粛要請とか意味がないなぁと思いました。本日は光明皇后の第10回正倉院御物です。光明皇后光明氏、父は藤原の不比と、母は阿賀田犬飼の道を、お人の御子、後の聖武天皇のもとに受胎し、養老8年724年、聖武天皇の即位後武任を経て、神義6年729年、長屋王の変の後皇后となります。仏教に厚く帰依し、国分寺国分二寺の造営、大仏の造営を進め、世薬院秘伝院を設けるなど社会事業にも努めました。天平正法元年749年、娘の光顕天皇が即位すると、皇后宮式の機能を拡大し、死備中大という機関も作りましたが、これが藤原の中丸の台頭を招きました。前回は天平正法4年752年、大仏の開眼供養が行われたことと、その2年後、天平正法6年754年、鑑真和尚による日本初の登壇樹会が行われたことについて話しました。本日は第10回正倉院御物です。天平正法6年754年7月、聖武天皇の母宮子の体調が優れず、それが1ヶ月にも及んでいました。7月19日、ついに亡くなりました。宮子の年齢は不明ですが、仮に夫文武天皇と同年齢とすると70歳ということになります。宮子はお人の御子、後の聖武天皇を出産した後、精神も病み、人と会えなくなっていました。そのため聖武天皇は生まれてこの方、母に会ったことがありませんでしたが、聖武天皇37歳の時、宋元宝の働きで宮子は正気を取り戻し、初めて親子の対面となりました。しかしその後も聖武天皇と母宮子はほとんど顔を合わせることがなかったようです。8月4日、盛大な葬儀が行われ、佐保山の御捧ぎに葬られました。奈良市街の北にある黒神山にある聖武天皇母藤原の宮子佐保山の西の御捧ぎがそれです。聖武天皇陵の裏手のかなり隔たったところにあり、母と子の断絶を示しているようでもあります。天平正法7年755年正月より天平正法7歳と改められます。唐の則天武功が年を歳と改めたのに習ったものです。おそらく中国かぶれの藤原の中丸の提案と思われます。藤原の中丸は何でも中国風が好きなんですね。役所の名前とか官職の名前とか、みんな中国風に変えてしまいます。天平正法8歳756年2月、聖武上皇光明皇太后光顕天皇は揃って何和の宮に行幸します。聖武上皇の病は進んでいましたが、それをご利用ししての何和行幸でした。各地で寺に参詣し、4月、知識寺の近くに泊まった時、いよいよ体調が悪くなります。知識寺は東大寺のルシャナ仏発願のきっかけとなった元のルシャナ仏がある寺です。重体の身をして妻と娘に支えられながら参拝したことでしょう。天平正法8歳756年5月2日、聖武上皇は亡くなりました。去年52、なにわ行幸から戻って2ヶ月後のことでした。遺言に、船道王を皇太子とせよと言い残しました。船道王は新田部親王の息子、天武天皇の孫です。しかし同じ天武系でも草壁の巫女の系統ではなく、傍流になります。すなわちここに持統天皇があれほど願った草壁の巫女の直系を伝えていくことがついに途絶えたことになります。 聖武上皇光明皇太后としても尊敬していた持統天皇の願いを不意にすることは心苦しいものがあったでしょう。しかし聖武上皇崩御後の混乱も避けるためにはこれが最良の策でした。後見天皇の周りには同世代の皇族男子がいません。聖武上皇と阿賀太犬飼の広俊との間に生まれた朝香の巫女はすでに亡くなっています。つまり将来後見天皇の夫となるべき相手がいませんでした。夫がいないとどうなるのか、遠い皇族を連れてくるしかないんですね。あるいは藤原氏とかの民間の男性を連れてくるというようなことになりますと、次の代から男系相続ということが途絶えてしまいます。初代神武天皇からと言われる脈々と続いてきた男系による相続が途絶えてしまうことになる。また後見天皇が未婚のままで亡くなればまたその後も揉めるわけです。実際そうなるわけですけれども、そもそも女帝を認めないものもありました。立花の諸井の息子立花の奈良麻呂がその筆頭で後見天皇を倒すために不穏な動きを続けていました。聖武上皇はこうした混乱した状況を見て、ならばいっそ日下部の巫女の直系以外にも門戸を広げようとの判断で船戸王を後見天皇の皇太子に立てたと思われます。聖武上皇の遺体は佐保山の御捧に葬られました。葬儀は仏式で行われ、平城宮から佐保山まで大小華麗な宝刀、毛満、衣笠に飾られた行列が笛人の音楽に合わせて粛々と進みました。藤原の皇后のスメラミコトに奉れる御歌一首、我が瀬古と二人見ませば幾ばくか、この降る雪の嬉しからまし。藤原の皇后とは光明氏のこと。我が夫と二人で見ているのであれば、どんなにこの降る雪の嬉しかったろうに。この歌が読まれた時期はわかりませんが、光明皇太后の聖武上皇への素朴な愛情が読まれていて心を打ちます。聖武上皇の四十九日に光明皇太后は聖武上皇の生前愛用した遺品を東大寺に納め、盧舎那仏に捧げました。光明皇太后はこの最初の奉納に続き計5度にわたって聖武上皇の遺品を東大寺に納めました。その数700点を数えると言われ、正倉院御仏として今に伝わっています。この東大寺への奉納品の目録が東大寺見物帳であり、冒頭に光明皇太后による願文が掲げられています。夫聖武天皇の思い出と大仏への深い帰依がうかがえる名文です。その中にこれらの品々を見ると昔を思い出して泣き崩れてしまうのでと書いてあるのが、光明皇太后の聖武上皇への深い思いをよく示しています。毎年奈良国立博物館で行われる正倉院展で御仏の一部が公開されています。楽器の琵琶すごろく版大仏開眼供養会で聖武上皇光明皇太后後見天皇が着用した礼服礼冠、天平時代のものがこんな完全な形で残っているのかと驚きます。昨年2019年は金城陛下のご即位記念ということで特に盛大でした。ちょうど去年の今頃でしたね。あの頃はまさか令和の御代がこんな大変なことになるとは思っていませんでした。次回シビ中大に続きます。講演録音も公開中です。日蓮と一辺、鎌倉新仏教の巨人、日蓮と一辺について語っています。武田信玄の生涯、新選組池田屋事件も公開中です。発売中です。日本の歴史、飛鳥奈良、百人一首、オンライン版、つれづれ草全243段、DVD ロム版、奥の細道、現代語訳付き朗読、細切れの知識ではなく、体系立てて、本格的に学びたいという方へ、DVD ロム版、オンライン版もご用意しております。詳しくはリンク先まで。 本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。